こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。お便りをいただいておりますので早速見てみ、たいなと思います。ラジオトークネームのんさん。マスクのマナーなんてもう作ってるんですね。僕も外回りに行くことがあるのですが、柄付きや変わった形のものは話題が広がるので個性的なものは好きです。過去機能性も大事ですが、ということで、まあその通りだよね。まあ営業さんとかだと逆にね、話題になったりはするんじゃないかな。僕もこう、名刺入れがですね、ラピュタの、なんかロボットがいるじゃない。巨神兵ではないんだけど、ナウシカのね。天空の城ラピュタに出てくるあのロボット。あの顔をモチーフにした飾りがついている、名刺入れにしてるんですけども、まあ、いろんな人と名刺交換してきて、今のところ、気づいてくれたのは一人。最近であればマスクとかがね、そういった形で、いろんな柄で遊べるみたいなのもあったりとかして、相手がね、DPO をわきまえて、相手がそういう、割とそういうフランクな感じでも喜んでくれるみたいなところであれば別にいいんじゃないかなとは思いますけどね。よっぽどね、お堅いところとかだとちょっとまずいのかもしれないですけど、まあそのあたりはお客さんに合わせるとか相手に合わせるでいいんじゃないかなって思いますね。あんまりマナーうんぬんっていう風な形じゃなくて、せいぜいまあ場所に合わせる、時に合わせるみたいな感じで考えれば、いいし、まあ変なマナーなんちゅうものはね、大体マスメディアが、面白がって取り上げてるだけなんで、あんまり気にしなくてもいいんですけども、まあ話題にした僕も、それはそれで負けっていうね、ことなので、残念ながらね、負けてしまったという感じではございましたが、さて今日の話題に行ってみますかね。今日の話題ですね、ドコモと KDDI が解約ページにノーインデックスタグ挿入、検索で非表示にしていたと話題ということで、このノーインデックスタグっていうのは何かって言いますと、 Google とか Yahoo さんとかに、このページは検索しないよっていう形で、表示をさせておくと、まあ、検索の結果に出てこないということで、例えば、NTT ドコモ検索とかね、解約とか、KDDI 解約とかしたときに、そのページに直接飛ばないっていう風になってしまうと。Google の結果として出てこなくなってしまうっていう、まあ、小賢しいことをしてたわけですよ、要は。これね、まあ、もともと僕はドコモにいたわけなんですけども、ドコモにいたとき何してたかっていうと、こう、コンテンツ担当と言いまして、例えばドコモとかだと昔でいう i モードメニュー、今でいう d メニューっていうのがあって、まあ、いわゆる公式サイドと呼ばれる月額300円とかのさ、やつがあったじゃない。ああいったものに、そのドコモのポータルサイトに、我々のサイトも公式サイトとして載せてください、でその月額の課金のシステム使わせてくださいみたいなね、そんなことを、申請してきたのを審査していた担当だったんですよ。でそれと、同様に月末にたまにやっていたのが、解約のページが、やたらと目立たないところに置かれてないかみたいなのもしてたわけなんですね。その公式サイトに載せるときの一応のルールとして、解約をしたいってなったマイメニュー解除をしたいっていう、それをまあ解約なんですけどね、解約をしたいってなったときには、その解約をするっていうページに遷移して、3ページ目までにその解約の手続きボタンがなきゃいけないっていうルールがあったわけなんですね。だから、ドコモ側がこのコンテンツ会社側、コンテンツ制作会社側に対しても、そういった、小賢しい真似をするなと。いるわけなんですよ。月末になったら、3階層目までだよって言ってんのに、やたらとページ増やして5階層目まで落とし込んでとかね。もしくはすごく目立たないようにしてしまうみたいなことをしている小賢しい、コンテンツ制作会社があったわけなんですけども。で、そういった連中がいないようにっていうので、我々も一応チェックはしていたんですが、ね、そんな中、ドコモ側がこんなして解約をさせないようにするっていうのは、なんか情けないよね。まあなんか自分たちがそんなして、まあ多分 KDDI さんも、スマパスの審査とか結構厳しいんで、そう考えるとその解約云々とかっていうのは結構指摘をしているはずなので、自分たちが指摘する側だったはずなのに、こうでもしてなんかちょっとでも解約を阻止をしようみたいなのが浅ましいというか小賢しいというかね、そんな感じがしたりしましたね。 その点ネットフリックスなんかはさ、最近半年以上とか休眠になってたりとかすると、このまま何の、連絡もなかったりとか、このまま使われなかったら、もう解約しちゃうからねって言って、向こうから解約してくれるんだよね。で、まあ、今後さ、このサブスクがいっぱいできてきて、まあ、いわゆるこの月額の、こう、ドコモなんかの携帯電話っていうのも、結局から月額だから、サブスクリプションモデルっていうものと変わんないんだけど、そういったものが、まあ、なくなられた後、どこまで課金し続けられてしまうのかっていうのも結構大きな課題になってくるはずなんですよ。ね、で、まあ、ネットフリックスみたいに半年間使われなくて、それ以上は全く使われなければ、自動的に解約をしてあげるとかっていう、なんかルールを国で定めておかないと、結局、なくなっているのに課金だけがずっと続いているみたいな状況っていうのが続いてしまうんじゃないかなと思ってしまうんですね。まあ、3ヶ月とまでは言わないけども、まあ、半年ぐらい、ね、使われてないんだったら、解約をしてあげるとかっていうふうにしてあげないと、やっぱり、いつまで経っても死んだ人に対しても請求がし続けてしまうっていうのはあまりよろしくはないと思うんで。まあまあ、検索はできるだけ、引っかかるようにはちゃんとしてあげなきゃいけないし、解約もね、きちっと解約、してできるような形で、簡単に解約ができるような形にしてあげないと、あまり誠意っていうものが感じられないなっていうのは感じますね。まあそれだけ、ドコモさんも KDDI さんも、それだけ今しんどい思いをもしかしたらしてるのかもしれないですけども、とはいえですよ、まあ言って通信キャリア、三大通信キャリアなんていうのは、まあ国のインフラなんでね、そんなこう最大手の連中がこういう小賢しい真似をしているのはちょっと恥ずかしいんじゃないかななんて思ったりもしますね。はい。はい、番組ではお便り、ご感想、ご意見、普通おたなんなりと送ってく、お待ちしております。ラジオトークのアプリから聞いている方は、こちらの質問ボックスみたいなのがありますので、そちらから。それ以外の方だと、ツイッターなどでリプをいただくか、DM などをいただくかしていただければいいのかなと思ってますんで、ぜひ、送ってください。ライブ配信中に行っている歌の方も、リクエスト等々ありましたら、そちらも送っていただければなと思っております。ということで、今日はここまでです。また。